戦会場です。エッセンシュピールの会場です。いやー、疲れました。ちょっと今何時ですかね。調べます。今は10月8日木曜日17時14分ですね。いやもう人多すぎるでしょ。海外の人みんなでかいよ、がたい。いやー超面白いっすよこれ。ちょっと今ヘトヘトなんであんま伝わんないかもしんないけど、これめちゃくちゃやばいっすよ。もうね、これは確かにね、行った人はみんな口を揃えて人生変わったと言いますか、これはすごいですなぁ。おー、すげえ AEG のブース。もう、金髪のお姉ちゃんとかね、イケメンの外国人が、たくさんボドゲしてますね、もう。もう何人いるんだ、これ。すげえ。もう今日はですね、8時半ぐらいから、もう、ヤポンブランドってところでやってたんですけど、僕はスタッフを。列整理してたんですけど、8時半ぐらいからもう、おじいちゃん並び始めてて、結果6時半ぐらいまでずっと断続的に列あったんで、もう飲まず食わずでずっとやりましたね。まぁ、ちょっと水は多少飲んだかな。って感じですね。もうね、ヘトヘトっていうか充実しすぎてラジオを撮るタイミング全くないっていうね。いやー本当にすごいっすなこれ。もうね、いろいろ本当はねあったんだけどね、もうね実際何喋ったらいいか思い出せないぐらいいろいろありすぎて、ちょっとねツイッターとかフェイスブックを結構ね更新を頑張ったんで、その辺をちょっと後日見ながら振り返って喋ろうかなと思います。そこは、はい、ちょっと一旦ですね、僕はとあるミッションを受けて今会場を移動してるんで一旦切ります。こんにちは、モテゲー男子更衣室です。生徒1の野ざくりです。
僕は何番だっけ。
3.5
3
でいこう。
3、
うん、
3です。ポンコツです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2人で行きます。
はい、僕の家です。
はい、そう、ポンコスタジオで、ポンコンチ
静か、
ポンコンチ
静か、
ポンコンチで、
どうですかこの6万のソファー。
あ、そうなのこれ。
そう、
ふかふか。
ふかふか。
素晴らしい。で、やっていきたいんですが、
はいはい、
今これ話し始めて思い出したんだけど、
うん、
会うの久しぶりじゃないですか。
そうですね。
ね、もうね、2週間ぶり？もっと1ヶ月経ってないかぐらいじゃないですか。
2週間、この前やったの、ボードゲーム会でね。
ぐらい。で、最近、忙しいアピールだけじゃなくてガチ忙しくて俺音信不通気味じゃないですか。
うん、
本校たちに対して。
うん、
その間に実は結構な出来事があったんですけど、
うん、
今思い出したから言うけど、
うん、
佐々木が、
あ、佐々木が、
そう、佐々木が、
佐々木が
モテゲー男子更衣室辞めるってよ。
あれ、なんで。
は、なんかね、
うん、
ついにね、俺ことのざくにくんがですね、
うん、
表の顔、まあ、表のその仕事の顔が、
うん、
まあ、だんだん本格的になんていうの、世の中に出てきたわけですよ。
うん、
で今までこのラジオでは特に明言はしてないし、今後もするかはわからないんだが、
うん、
まあ真面目な仕事をしようとしてるわけじゃないですか、表の顔では。
うん、
そうすると佐々木がだんだんこう不安になってきて、まあ、てか俺もちょっと不安だったんだけど、
不安、
あ、なんつうの、こう攻めるじゃんこのラジオ、特に佐々木。
ああ、そうだね。
そうするとさ、今まではさ、まあ、炎上してもはっはって感じの大学生ノリでやってたけど、
うん、
ちょっと今後炎上するとさ、俺の表の顔 に対して結構やばい可能性あるじゃん。
影響がね。
そう。うん、俺と佐々木の中では全然平気だったとしても、なんかうっかり変なことになっちゃうと、
うん、
嫌なことになるじゃん。
そうね。
不幸になるじゃん。で、
悲しいことに。
俺今の表の立場、すげえちゃんとやっていきたいから、
うん、
なんかうっかり炎上とかして、なんかなると、これ、そう。会社としてはさ、俺の首切らざるを得なくなったりする可能性あるじゃん。
あ
まあ最悪、
うん。
それするとさ、俺もなんかいろんな人の縁とかいろんな人のなんか温かい行為とかによって、今のポジションにいるから、
うん、
その人たちに全員に泥を塗りまくる、プラス、なんか、まあボドゲ界に多少なりともダメージを与えてしまうので、
ほう
ちょっとあかんと思って、ちょっと佐々木に相談しようと思ってたのね、
うんうん。
で、相談しようって思って切り出そうとする直前に佐々木から言われて、なんか、俺さ、やめようかと思うんだみたいな。へってなって。まあ佐々木も佐々木なりになんかそんな似たようなことを考えてたらしくて、だからちょっとやりづらくなるな、みたいな。まあ、もしくは俺のことをちょっと考えてくれたのか。で、モテゲーをやめて、俺は一人でラジオをやると。
切り離して。
そうそうそう。切り離して、モテゲー男子更衣室2っていうタイトルでやろうと思ってるんだみたいなことを言い出して。マジかよってなって。まあでも、そっちの方がスッキリするっちゃするなと思って。俺も俺でビクビクしながらやったりとか、あと佐々木のどのぐらいカットしなきゃいけないかとかが、なんかあるじゃん。
動かしてない。
そうだ。ストップウォッチをね、買ったんだよね。ストップウォッチをつけてね。話を巻いていこうと思ったけど、もう早速脱線してるけど、これはまあ大事だから言ってるけど。
使ってないっていうね。
今日買ってきた。まあそれで、佐々木は、それで一人のやつやるらしいんで。
ほう。
ちょっと、直前に飲んだ酒が、ゲップとなって出てきましたが、今。
は
あ。まあ佐々木は佐々木でそれでなんかのんびりやるわって言ってたんで。
うん。それでいいのではないかと。
まあ、まあそういう。音楽性の違いによる解散。
ジュークみたい。
かっこいいでしょ。
ジュークみたいだね。
いやでもまあ、ちょいちょい来んじゃない。
ああ。そうなの？全然知らなかったんだけど。
そう、それを LINE でさ、急に書いたら、へってなるじゃん。
うん、
だから、次会った時に言おうって思って。
いやでもさ、収録の時に言う必要なくね。
今思い
今言わなくても
いい。今、あの、ラジオ回し始めたら、
うん、
それを思い出した。
あ、そう。
うん、
あ、そう。
だから、俺とポンコメインになる可能性が大。
あ、そうなの？いや、でもなんか、50何回、何回？
今ね、95話目とか97話目ぐらいにこれはなるはず。
それ、なんか、ね。
まあだから、100話までやらせてって言ってた、佐々木が。で、100話で、切りいいところで終わらせて、佐々木と俺が、まあ分離すると。
アニメで言えば104話が8クールだよ。
104にする？
いいんじゃない？ミクールで。
まあどっちか、どっちか。まあそういう切りのいいところで、ちょっと分けようと、
うん。
っていう話っす。
ほう。
まあでもそっちの方がお互いやりやすいっちゃやりやすいっていう面もある。
面もある。
うん。でも、まあなんかきっとこれで佐々木さんの話が聞けなくて寂しいみたいな。野沢国の話だけ聞くのもなーみたいな。もう聞くのやめちゃおうとか、いろいろあると思うけど。
うん。
まあでも、一番避けなきゃいけないのはうっかり炎上による。俺の表の顔丸つぶれパターンは単純に俺も今後生活できなくなるという人生的な問題もあるし、
なるほどね。
ちょっとね、それは趣味の範囲を超えてしまうので、
なるほどね。
まあしょうがないかな。
佐々木がそういうこと言わないっていう選択肢はなかった。
うーん、佐々木はおとなしくするってことでしょ。
ちょっとおとなしくする。
まあそれはね、佐々木のためにもならないよ。だって1週間に1回集まってさ、別にお金ももらってるわけでもないのにさ、遠慮しながらさ、
3時間。いいことを言えない。
世の中じゃないですよ。
なるほど。
そんなポイズン状態を毎週3時間ずつ繰り返すってさ、
もう辛いね。
まあ、悪いじゃん。
うん。
だから。
わかりました。
そうそうそう。って感じ。
初耳です。
うん、今初めて言った。
思い出したわじゃねえ
よ。なんですよ。
ほう。
という話が終わって、
うん、ずーっとなんかドイツ行きましたみたいなことを、なんか振りをしてるのかと思ったんだけど。
違う。まあ、で、そのドイツの話をしたい。
うん、
今から。
いい。ドイツ行ってきたんでね。
ドイツ行ってきた。10月の5日から13日まで行ってきた。
13日まで。何日？
5、6、7、8、9、10、11、12、13だから9日。
白いソーセージ食べた？
白いソーセージ食べた。
おっしゃった。うまい。あれって牛乳入ってんだっけ？
牛乳？いや違うんじゃない？
なんだっけ、白いのに理由がある。
あの白さは何かってこと？
そうそうそうそう。
わかんない。
牛乳って聞いたことある気がしたんだけど。
わかんない。けど、行ったんですよ。
ほう。
で、歯何がっていう人のために、説明をするとですね、なんでボードゲーマーがドイツに行きたがるか知ってますか？
ボードゲーム、大流行りの地だから。
まあ、ざっくりとそういうことなんだけど、一応、その現代ボードゲームの聖地ということになってるんですよ。
メッカ。
そう、メッカです。ドイツが。あの、なんだ、1990年以降、最近のその現代の実はさ、ボードゲームってなんか古い気するじゃん。
うん。
で、ボードゲーム自体の歴史とか調べると、紀元前5000年とか、そういう話になるんだけど。
中国3000年の歴史
とかもうそれよりもすごくて、もう本当にもうファラオ的な時代とかになるわけ。なんかウル王朝のゲームとかいう話になったりする
わけ。ウル王朝。
そうそう。
ウル王朝。
ウル王朝のゲームみたいなのが、でもなんかルールとかも、
うん、
何ちゃんと残ってないから、
うんうん、
想像するしかないみたいな。
なんか昔のスゴロクみたいなやつだよね。
そう。昔の盤面にあって、なんかマス目になんか絵が描いてあったりとかして、でサイコロも6面体サイコロっていうものがまだその時発明されてないから、
うん、
なんか木の枝みたいなの棒を4本とか振って、
うん、
その棒を黒い面と白い面表裏にして、うん、表の出た数が出目の数みたいな感じでやったりとか、まあもうそういう話になっちゃうんだけど、
なるほどね、
でも現代の俺らがやってるボードゲームカードゲームっていうのは1900年代になってからの話、
うんうん
なんすよ、
はい、
だってカタンとかが95円でしょ、まあ、そう考えると結構最近だよね。むしろデジタルゲームより新しいんじゃねえかという説があるよね。
ほう、なるほどね。
その
スーパーファミコンの頃に、
そうそうそう、スーパーファミコンが91年とかでしょ、あれ。
そう、
94年がプレイステーションだから、
95年96年
が任天堂64か。
今の二十歳はプレステ2最初に触りましたね。
まあね、今はね、
信じられない
けど、そのだからプレステとか64の時代に、
そうだから今の二十歳が生まれた頃に
カタンが出て、
出てるでしょ。
でカタン以前カタン以後みたいな感じで言われてるわけじゃん。
ほう、
だからデジタルゲームで言ったらさ、多分ファミコン以前ファミコン以後みたいな話だと思うんだよね。
ああ、
まあすごいざっくり言うと。でファミコンは83年とかでしょ、
うん、
だからさ、どっちかというとボードゲームの方が新しいんじゃねえかという説があるぐらい、
ほう、
実はまあ短いわけですよ、そういう意味で、ね、そういう切り口で捉えると結構ボードゲームは新しいというか、
うん、
今まで注目されてなかったというか、そこの面白さに気づいてなかったというか、
うん、
まあ、で最近の近代ボードゲームは、
うん、
まあ、ドイツが結構中心ってことになっていてだな、
うん、
でドイツゲーとか言われてたわけですよ、
うん、
でドイツゲーって何かっていうと、まあ運と戦略のバランスがいいみたいな言い方をされて、日本のボードゲームって極端で、ウノとかさ、
うん、
人生ゲームってさ、ほぼ運じゃん、
うん、そうだね、
でもうほぼ運の状態で、いいところとしては誰でもできる、
うん、
でその偶然に発生した物語、
うん、
偶然に発生したドラマをみんなでワーワー言うみたいな、
楽しむ、
そうそうそうっていう意味であって、別に駆け引きを楽しむって感じではない、
うん、
自動生成物語ワイワイ装置みたいな感じじゃん、
うんうん、
もしくは将棋囲碁みたいな、あの完全に情報が公開されている
平和ゲーム、
そうそうそう、もうガチゲー
。
超ガチゲーと超運ゲーしか日本人は知らないわけですよ、ボードゲーム。
なるほどね。
で、その間、ガチすぎず、運ゲーでもないみたいな。
冷静と情熱の間。
みたいなやつが、ドイツゲーと。で、ドイツは、そのなんか、なんだ、あんまり残業する文化がないらしく、
うん、
家に帰って家族、食後に家族とボドゲするみたいなのが、ちょっとこう、まあ、割と、
嘘、
日本よりは、 まあ、どのくらいドイツ人全体からやってるかは知らないが、まあ、まあ、割とニッチじゃねえかという気がするが、
うん、
とはいえ日本よりは全然、まあ、ポピュラーであると。
なるほどね。
国民的であると。
嘘。だってさ、うん、ガチャッただいまって言ってさ、ウィーナーとビールかっくらってさ、その後おもむろに、何、電気会社とか始めんの？
電力会社？
電力会社。うん、
だからそれはちょっと重いって。電力会社ってどこのゲーム？あれアメリカ？あ、でもフリーゼだから違うか。
わかんない。
まあ。
そんなイメージでしょ？
まあ、なんていうの。一番スタンダードな雰囲気っていうと、羊、農地を、麦、石、木みたいな。あの感じ。木の駒、サイコロ。みたいな感じをなんかやると、
ほう、
まあ、そんなんがドイツゲーとか言われて、
うん、
まあ、運と戦略のバランスがいいと、
はい、
子供と大人が一緒にやってもまあいけると
大体
いう感じで、それはドイツを中心に発展したと、
うんうん、
いうことでネッカなんですよ。
ほうほう。
でドイツゲーと言われてた。で最近は、それが広がって、例えばアメゲーとかも言われてた。アメリカゲームは、
うん、
まあ、マジック・ザ・ギャザリングからもわかるように、
うん、
大量のデータ、剣と魔法、
うん、
ぶっ放せ、みたいな感じ。のアメリカゲームは、
アメリカっぽい。
そうそうそう、大味、バカゲー、
うん、
大雑把、
うん、
派手、みたいな、もあり、
うん。
でもその辺も混ざってきて、
うん、
アメゲーなのに、ドイツゲーのような、よくできたバランスもあるみたいな。
へ、
逆にそのドイツから出てきたのにすげえアメゲーっぽいみたいなのとかもあるわけですよ。
結構国って気にすん、そのボードゲーム出たっていう時、うん、
割と気にする。デジタルゲームより気にされてる。なんか説明するときに、これフランスのゲームなんですよとか、あのいう紹介がそのボードゲーマーの間ではまあまあされる。
へ、
デジタルゲームよりもされる。
フランスのゲームってことはこういうことなのみたいな。
あ、でも傾向はある。
ステレオタイプもあるってこと？
傾向はある、大体。フランスゲーは、なんかここほんと2、3年とかでフランスゲーの知名度というか、注目とかすげえ上がってるみたいで、
うん、
フランスゲーはね、やっぱね、おしゃれ。
シャレオツ。
なんか、インスピレーション系とかが結構多い。
うん、
で、今、じゃあ代表的なフランスゲーはって言われて、
うん、
なんか言おうかと思ったんだけど、
うん、
あれって本当にフランスだったっけなみたいな感じで、
うん、って
脳内がうんってなって、
あの絵描くやつとか、
テレストレーション、
うん、
どこかな、
わかんないかな、
わかんないかな。でもね、確かフォトパーティーとかフランスだった気がする、
うん、なんかうわ、
コンセプトとかフランスじゃなかったっけな、ドブルとか。
なるほどね。
確かその辺フランスだったような気がする。
フォトパーティーちょっと苦手なんだよ。
確かその辺はフランスだった。花火もフランスから出たんじゃなかったっけな。違うかな。
花火。
この、めちゃめちゃ、ふわふわした、俺の記憶。
いいんですか、そんなんで。
いやね、だから普段、フランスのゲームなんですよ。とか、平気で、結構適当に言ってるけど。
ほら、こいてる。
ほらじゃない。その時はね、覚えてるけど、
うん、
いざこう収録が回ると、忘れる。
うん。で、そんなドイツ。
まあ、そんなドイツ。
うん。
あ、そう。だからドイツゲーって言われてるけど、最近ユーロゲーって言われたりするね。
ユーロ。
そう。だからドイツゲーって言っても、もうフランスとかも結構グイグイ来てるから、
うん、
全部、要はヨーロッパのやつを全部ドイツゲーって言うと、なんかちょっと、みたいな感じ
で。さすがに、みたいな。
ユーロゲーって言われる。アメゲー、ユーロゲー。
じゃあアジアゲーもあんの？
アジアゲー、なんか最近ね、台湾とかは結構ね、ゲームマーケットとかにも来るしね、頑張ってるところはあるっぽい。で、その辺の人たち、そのボードゲーマー、世界のボードゲーマーから言わせると、
うん、
日本はまたさらに独特らしい。
へ
ー。でも、まあ、これから話すけど、エッセンに行ったら分かったけど、特殊だわ、日本。だって箱、あんなちっちゃくないもん、みんな。
おー。
やっぱりでかいことは正義だ感がある。
おー。うん、
だやっぱりゲームマーケットとかかなり世界的に見たら特殊だと思う。なんかみんなが、プレステ3とかのゲームを作ってる中で、日本だけが、なんか DS。
ニンテンドー 3DS
だ。いや、むしろゲームボーイ。むしろゲームボーイアドバンスぐらい。
まである。
みんながそう、プレステ、Xbox 初代みたいな感じの、
うん、
ドーンみたいなゲーム作ってる時に、 日本だけせっせこせっせこゲームボーイカラーとかで。
ああ、ガラパゴス感がある。
ただ、このゲームボーイカラー56色しか出せてないのに、この面白さ半端ねえみたいな。むしろこのドット超イケてるみたいな、制限がすげえみたいな感じ、日本は。
またなんかそういう独特の進化の仕方をする。
日本はやっぱ制限に燃えるんじゃないかな。なんかそういうなんかきめ細やさというか、そこまで考えなくていいのに的な細かいところを要求された方が日本人燃える的な、向いてるというか、
ね、箱でかくすればいいじゃんみたいな、そんな感じじゃないよね。
じゃないと、
いつもこのサイズに収めよう、
そうそうそう、みたいな方が得意。まあそんな感じでドイツ行きました。
トランプの枚数にしようみたいな。
そうそうそう、ドイツ行きましたっていう話をするんだけど、ちょっと思い出せないから時系列順にちょっと行こうかと思って。
何時何分の飛行機に乗ったの？
1日目はなんかね、5日でしょ？10月5日じゃん。9時ぐらいに成田集合って言われて、11時の飛行機に乗ったんだな。じゃあ
飛行機って大体出る2時間前だ。
2時間前ぐらいに空港にいるといいっていう。
辛かったね。
だからめっちゃ早く起きて、なんか横浜からねリムジンバス出てるんですよ。
ほう。
で、
ワイキャット。
わかんない、覚えてない。でもなんか荷物もでかいトランク持ってるから、でなんか朝もちょっと時間があれだったから、もう乗るしかねっつって。
同じやつっつって。
乗って、車内で寝て、まあ、着いたと、でなんか空港でなんだ保険に入った方がいいって言われて入った。だからもう入らなくていいかなと思ってたんだけど。
荷物保険？
そうそうそう、入らなくていいかなと思ってたんだけど、そのでなんかその空港に着いたのが俺7時半ぐらいに確か空港に着いたのね。
早い。
いや俺ね実は初海外旅行だったんですよ。
ええ、
そう、脱海外童貞卒。
おめでとう。
やった。一つ上の男。で、あの、ヤポンブランドという集団に混ぜてもらっていくことにしたんです。
ほう。
ヤポンブランドっていうのは、日本のボードゲームデザイナーが、まあ、自分のゲーム作るじゃん。その人たちが集まって、集団を作って、一緒に助け合いながら一個のブースをやろうみたいな感じ。
ほう。
個人で行くとやっぱ辛いから、それがね10人とか集まればいいでしょうみたいな。で2006年から毎年出てて、2006かな確か。でまあ10年目、最初は6人とか3人とかで回してた時期もあったらしいが、今年は10、18人ぐらい。
あ、増えたね。
だから当時を知る人は増えたなーってしみじみとしてた。
へ
ー。で行ったのは18人だけど、行かない日本からサポートしてくれた人たちもそのヤポン組にいて、全部合わせたら20何人ぐらいの大所帯にも今はなってる。でそこに俺は出展するゲームもないくせに行った。
お
ー、しかも自腹で。
なるほど。
行きまして、まあでも、まあ手伝いできたらいいかなみたいな、まああとヤポンの人たちと仲良くできたらいいかなみたいな感じで、あと1年でも早くエッセンを見ておきたいと。
なるほど。
その聖地で行われる一番でかいイベントなんで。てかエッセンシピールって何だったら知ってなかった。
エッセンシピールっていうとこに行ったの？
エッセンシピールっていうイベント、まあ東京ゲームショーだと思ってくれればいいかな。エッセンは地名。
そうか。でシャウエッセン。
それかも。でなんかルール工業地帯の発祥の地らしい、エッセン。で、あのシュピールは英語で言うゲームとかの意味らしい。なんか遊びとか、ゲームとか、その辺の概念を示す単語として、シュピールって。
お遊戯ね、そんな。
みたいな。だから、ドイツの本屋さんに行って雑誌とか見たら、あの、ゲーム雑誌、ファミ通みたいなのが置いてあったところには、コンピューターシュピールって書いてあった。その、棚のところに。コンピューターシュピール。だボードゲームとかは、なんか、普通のシュピール。
ドイツ。
そう。で、行くじゃん。
うん。
エッセンシュピール、行きますと。
うん。
なんかどこまで行ったっけ？
え、なんか、君が 入った団体というかついていってもらついていった。
あ、それで9時に集まって11時に行ったよって。
行ったよ。
うん。まあ最初からあの時間に人が来ねえとかバタバタあったけど。
ああ。
あれまだいないとか、荷物検査したら一人帰ってこなくてどうしたんだと思ったら一人だけもうゲートをくぐっちゃったとか。
ああ。
だからそういう諸々もあったが、まあそれで行きまして。
はい。
飛行機が12時間ぐらい乗るんですよ。まあでも直通だから、なんていうの。経由するとやっぱいろいろトラブル増えそうじゃん。
そうだね。だ
直通はありがたいね。なんか最近直通ができたという噂を聞いたぞ。
エッセンまでなの？
エッセンの近くのデュッセルドルフというところに行く。デュッセルドルフ空港というところに成田から一発で行ける。しかも、あれですよ。アナ。ANA。
お
なんかちょっと知ってるから、俺でも。この安心感。
あ、なるほどね。
そう。で、飛行機止まってたから、写真とか撮って、今から乗ります、みたいな。
確かに、ね。
あの、でも、あの、ちょうど写真の角度的に、後ろしか撮れなかったんです、飛行機の。
うん。
だから、穴のケツと。
ケツの穴と。
そう。ケツ穴と。
なるほどね。
ツイートをして、これで俺が飛行機で事故ったら、最後のツイートが、ケツ穴ってことになるなって思いながら、飛行機に乗ると。で、12時間ビューンと。で、
うん、
俺の左斜め前に、
うん、
その支部長って人が乗ってたんですよ。
あ、支部長。
支部長会ったことあるでしょ。
あるよね。
その人が、まあ、ゲームを出してたわけですよ。今回持っていくと。
うんうん、
ライデマイスターとパニハイを持っていく人、持っていくって言って、まあ、俺の左斜め前にいたわけですよ。
うん、
で、俺はちょっとその時は飛行機のすごい一人で乗ってると。ちょうど座席の隙間から前の支部長が見てる映画が見えると、
うん、
気になるじゃん、
うん、
俺も同じ映画見るとだからずっと支部長の見てる映画を
追
いかけ再生をすると、
気持ち悪い
気持ち悪いでしょでも俺それでマッドマックスとジュラシックワールド見たんだ、
うん、
普段映画を見ない俺が
面白かった、
まあ、まあまあ面白かったじゃない
雑
でもね、やっぱダメだ、俺映画向いてねえわと思った。
ほう。
まあなんか面白いけど、なんか、そう、飛行機にでも乗ってないと映画見ないわって思った、やっぱ。
まああなた、動くの好きだものね。
なんか、映画、ね。
まあ、でも本は心の旅路と一緒ですよ。うん、映画も心の旅路。
まあそうなんだろうけどさ、やっぱ映画の教養がねえな、俺って思いながら。
うん。まあさっきもちょっと話してたもんね。
そう。映画を人生において摂取しなさすぎた、今まで。だから好きな映画何ですかっていう質問が俺の、あの、聞かれて困るベスト5ぐらいの質問。
トトロみたいな。
うん。そうそうそうそう。
ちひろみたいな。
そうそう。もうね、ジブリ映画ぐらいしかわかんないです。
は
あ、そう。
これか。
だからね、困るんですよ。
それ聞かれる。ディスボーイですよ。
でもそこでジブリ、なんか、ナウシカですとか言うとさ、え、こいつなんなのみたいな感じになるじゃん。こいつ映画全然見てねえだろみたいな感じ出るじゃん。
え、別に、なんか、ナウシカですって、あの、ナウシカについてこう、熱く語れるなら問題ないと思う。
あ、ほんと？まあ、ラピュタの方がいいかな、どっちかというと。まあでも、そのレベルの映画知識しかない俺。
うん。
で、着く。
はい。
ね、5日は下見して終わった会場を。
何日から何日まであるもんなの？
本当のイベントは、
エッセン
シュピールは、7、8、9、10。
お
違う。8、9、10、11か。木金土日なんですよ。
ほうほう。
だから、まあ、東京ゲームショウと似てる。
確かに。
まあ、ビジネスデー2日、一般日2日。ちょっと違うな。一応一般日が4日かな。ビジネスデー1日、一般日4日。
ほう。
みたいな。だから、東京ゲームショウよりすごい。それだけ聞くと。
確かに。ブースの数は？
ブースの数？数わかんねえな。わかんねえけど、
今
会場の広さはゲーム東京ゲームショウと以上関わらないか。
すごいね。
だってホール1,2,3,4,7
でそれがちゃんと埋まるぐらいの、あの企業というか、
うん、あるある
があって、
ある
卓があって、
卓めっちゃある、
やってる人がいるんでしょ。
めっちゃやってる。
そりゃドイツすごいね。
東京ゲームショウ並みにあの矢倉組んで、なんて言うんだっけあれ、
ブース、
あの銀色のやつ、
うん、
あのはしご車みたいな、トラス、
わかんない、
トラスを組むっていうじゃん。
へえ。
なんかあの銀色のさ骨骨の柱みたいなやつ、なんか組むじゃん、鳥みたいな感じ、うん、
あるね。
でそこにバルーン飛ばしたりとかするじゃん。あれがあった。
へ
え。たくさんあった。マジかよと思った。でそれをやったんですよ、
うん、
5日は会場下にするだけ、
うん、
で寝ると。で6日は準備日、1日、
うん、
早くその会場行って、
うん、
船とかで届けてたゲームが大量にあの来たわけですよ、
うん、
あのコンテナというかあの箱、
はいはい、
あのパレットに乗って、
うんうん、
あのフォークリフト の, あ, のあれですよ、木のスノコみたいなあの板の
あるね、うん、こしゃ
ー、そうそうそう、あれが大量に来てて、
ほう、
あのサランラップみたいなやつでぐるぐる巻きにされてる状態のままボンって来て、それをほどいてゲームごとに分別して、
うん、
中開けて確認して、であとルールが間に合ってねえやつがあるわけよ。
え、
要するにみんな日本語で作るじゃん普通にゲームって。
もちろんそうだね。
だけどエッセンで、そのエッセンシピールで出すときはみんな海外の人なわけだから、うん、他の海外言語版のルールをつけておく必要があるわけですよ、
うん、
で、推奨されてるのは、
うん、
ぶっちゃけエッセンにおいては日本語はどうでもよくて、
英語かと、
英語、ドイツ語、フランス語が推奨、最悪英語とドイツ語みたいな感じでみんな言われてて、各デザイナーはね、
うんうん、
だからエッセンに行くまでの間にもう春ぐらいから毎月月1でヤポンは会議をしてるんだけど、
うん、
ヤポン会議っていうのがあるんだけど、それで進捗を確認してたんだけど、
うん、
なんとかゲームは英語まで終わりましたとか、
うん、
なんとかはドイツ語の今レイアウト中ですみたいな感じでやってたんだけど、それ間に合ってないゲームとかあるわけですよ。
へ
え。まあいろいろあってね、みんなボランティアとかでやってるから、その翻訳してくれる人もボランティアだったりするから、
時間が取れない。
そうそう。最初の方にやで23種類とか売るわけ今回。
へ
え。売ったわけで、むちゃくちゃ多いわけよ。
そうね。
1個のブースで20何個のゲームってさ、
普通売らないね。
狂気沙汰ですよあれ。
うん。
だってブースの大きさで8畳もないぐらいなんだよ。6畳。
うん。
6畳ぐらいのブースしかないのに23種類の送ってさ、もうやばいじゃん。
所狭し。
どこに商品置くのみたいな話はそもそも。
うん、
まあ、だからすげえ大変なんだけど、
うん、
それぞれに役移しなきゃいけないから、で役してくれる人もまあ数がそんなにないから、その人にみんなお願いするじゃん。だから最初の方に役されたやつは大きいんだけど、後の方になったやつってギリギリに ならないとさ、役が上がらなかったりとか。
うん、
まあいろいろあって、間に合わないやつとかあるわけよ、
うん。
だから先に2ヶ月前とか3ヶ月前に船って送らなきゃいけないのね。
ああ。
船便は。
なるほどね。
あの、コンテナで送るから、あの、いい感じにこうコンテナに詰めるだけの量が集まったら、出発とかするから、船。
ああ。
だから送ったらすぐ、黒猫ヤマトみたいな感じでビヨーンって3日以内に日本だったら着くみたいな話じゃないわけ。
なるほどね。
そう。で、
綿密なあれ、
飛行機は1ヶ月、とかで届くんだけど、まあ、その分バリ高いと、
う
ん、
なるほど。
しかもボトゲ重いから、
うん、
すげえかかると。だから船がいいんだけど、やっぱ船は3ヶ月前とかに、
うん、
各国語全部揃えて印刷して中入れてみたいな、箱の中入れてみたいな、
うんうん、
間に合わないやつもあるわけ。そういうやつは、手で持ってったりとかして紙をね、
うん、
現地で貼る、一個一個貼る。もっと間に合ってないやつは、現地の金庫図みたいなところで印刷して、それ袋に詰めて、てか、折って
、
そう。数百個のルールブックを、何語版で折って、合わせて、入れて、で、裏目に貼り付けて、ダボリまたしまうみたいな。これを、 その6日の準備日に、まあ、数千個やると。で、みんなで手分けしてやるぞ、つって。うわーっつって。みんなで一気に終わらせたんだけど。まあ結構時間かかった。
そうそうだよね。
まあ単純、俺個人の話だと別にそういう単純作業結構好きで燃えるから、みんなで楽しくやろうみたいな感じで。
うん。
俺たちライン校の方向、ライン校の誇りを出すんだとか言って、うわー来たー最高だーっつって。みんな仕事が降ってきたぞ最高だイエーイとか言いながら、ハイテンションでやったんだけど。
うん。
まあ結構かかった。
そうだね。
俺はてっきり夕方に終わって、ちょっとのんびり夜まったりできるのかなと思ってた準備日。
うん。
そしたら結構夜中までやった。夜中っていうかまあ普通8時とか。
朝。
夜夜。
ああ。
夜8時とかまでずっと。もう、何時間くらいだったんだろう ?6 時間くらいだったのかな ?6 時間くらいずっと LINE こうしてた。
ペッペッって言って。
そう。ペッペッペッペッ。
貼っつけてた。
そう。で、今ね、全員がね、ベルトコンベア式にこう、ここの人がこういう子にいて、その隣にこの担当の人を2人つけてみたいな。で、最初に作戦会議して、こうやってこうやってここまで、まず包む人とか、で、なんか剥がす人、で、入れる人、なんとかする人、箱を開ける人、入れてる人、詰める人、しまう人みたいな感じでこう分けて、こうベルトコンベア式に、できたら左に流す、できたら左に流すみたいな感じでできるようにして、作業を分割して、いかに効率化するかみたいなことやって、終わらせた。
なるほど。それが6日。
そう。で、7日はビジネスで。
うん、
だから、まあ関係者。まあ準備、まあそんな感じで、その6日はルール貼るのとかで結構かかったから、
うん、
あの、ブース全体の飾り付けとか、商品棚に何かを並べるとか、その予約棚をやるとかが全部終わってなくて、7日はそれもやりつつ、なんかバイヤーさんみたいなの、バイヤーさん、まあ、なんかメーカーの人とかが来るわけですよ。で、いや、調子はどうだいみたいな来るのを、
う
ん、まあ、ちょっと対応したりとか。
ドイツ語喋れる人があれだけいたの
?2、3人
もう。じゃあ一瞬焦る。
まあでもね、ドイツ語より英語の方が圧倒的に多い。
ああ。じゃあまだいける。
うん。まあ俺はドイツ語も英語も全然できない。全然できない。
あ、そういえば TGS の時もほぼ喋ってなかったね。
え？何の時？
TGS の時。
東京ゲームショー？
そう、海外のゲームを触ってる時。
海外のゲーム触ってる時？
俺しかいなかったっけ？
それいつの話？
パビリオンっていうゲーム触ってたとか。
そうなったっけ？
覚えてる。うん。
なんかあの4次元ゲーム？
そうそうそうそう。フォースパーソンアドベンチャーゲームって言ってた。
あれ何言ってるか全然わかってない。
マジで？
あ、
それは。
どうだったかな？その会話自体あんま覚えてないけど、多分何もわかってない。でも、まあとりあえず、サンキューと、センキューと、ソーリーとプリーズが言えればなんとかなった。とりあえず。イベントは。あとはなんか指さしたりとかしながら。
オーケー。
そうそう。
チェック。
なんか言えばなんとかなった。それ以上よくわかんないこと言われたら誰かに頼んだ。
うん。
で、
うん、
7日は業者日。
業者日。
8日は1日目。まあゲーマーデーと通称言われてる。木金は。平日だから、平日に来れる人って、
ニート。
ニートか分かんない。まあ、ニートも来るかもしれない。ニートっているのかな、ドイツとかに。
ね、どうなんだろうね。
まあ、知らんけど、
気になる。
まあ、まあ、業界関係者だよね、木金に来れる人なんてね。
うん。
とか、もしくは会社を休んでまで来るような熱心なゲーマー。
うん。
で、8日は死にそうになった。
うん。
8日はね、一日中めちゃくちゃ列ができて、
うん、
俺はその列整理の先頭をやってたんだけど、
はい、
8時間ぐらいずっと列整理してた。列が途切れなくて。
人気だった。
うん。まああとね、ブースの広さと扱ってる品数が明らかにうちのブースだけおかしいから。
なるほどね。
まあ集中する。あと少しずつしかやっぱ持ってきてないから、
うん、
最初に行かないと、売り切れちゃうわけだから、
はい、
それを知ってるマニアたちがみんな並ぶ。
ほう。
だからむちゃくちゃ来る。ただ今年はそれに対策して予約システムを取り入れて、 ネットで予約できるようにしてたんだって、
うん、
してた。だからもう、予約した人は13時以降に取りに来ればいいよみたいな感じで書いて置いたんだけど、
うん、
でもその13時に並ぶ。別に明日とかでもいいのにって思いながら、でもだから熱心な人はそれでも早く手に入れて、もう今日の夜遊びたいみたいな感じ、
うんうん、
だからそれでもめちゃ列ができて
大変だったね。
それで8時間ずっと列でした。人気あんだなと思って。
へえ、
これ10年コツコツ、ね、先人たちが
頑張ってた、
頑張ってきたから
証ですね。
そうそうっす、すげえなと思いながら列入りしてた、
うん、
でなんかねやっぱね熱い人たちがたくさんいた。
熱い、
うん、なんかね最初にお客さん第一号で並んでた人がね、なんかおじい陽気なおじいちゃんでね、
うん、
なんかわしはあの川崎ファクトリーってところのっていう、まあ、サークル、
うん、
日本の川崎工場長さんがねやってるゲーム大好きなんじゃよはっはっはって。でそのゲームは今はその、世界のその海外メーカーから出てるわけですよ、
うん、
そのタイトルとかも変えてコンポーネントとかもリメイクされたやつ、
はい、
でなんか今それ出てるじゃろうっつって、よかったのほっほっほーって言ってた。
へえ。
多分なんか英語かドイツ語かでそんなようなこと言ってた。
川崎って言ってた。
なんて言ってたか分かんないけど、まあとりあえずその商品名を言ってたから、ああこれ川崎工場長のやつだ。それって結構そのヤポンでも初期の頃のゲームだから、もうこの人は初期の頃からのヤポンファンなんだなっていうのが分かる、それだけで。
へ
ー。って感じ。
そう。でそれをまあじゃあ4日くらいやったわけだ。
でもね、1日目はそれでやばかったけど。もうそれで何？売り切れるやつとかその速攻で売り切れてたから、二日目以降はね、多少減ってきた。めっちゃ眠そう。
あのね、眠い。
まあね、俺が一人喋ってるからね。まあ一日目のあの、忙しさ100
に対して、
150だとすると、
うん、
いや、100でいいか。100にすると、どのくらいだろう。二日目は、60ぐらい。
そう
で3日目は40ぐらい、3日目4日目とか、まあそんぐらいだと思う。
じゃあ結構楽だ。
楽ってことでは、まあ暇では
ない、
まあ、でも最後は
一番いい感じぐらいじゃない。暇ではない、
結構暇だったな。暇っていうか、まあ休憩ガンガン回せた。1日目は休憩すらしてないからね。
へ
え。飲まず食わずで8時間ずっと列整理してた。
それは大変だった。
まあイベントマンとしては燃えるけどね。イベント気違いの俺にはなんか久々に歯応えのあるイベントをスタッフしたわって感じがして。
なるほどね。
いやイベントはこうじゃなくっちゃねえみたいな感じで俺だけノリノリって、
みんな
他の人結構食ったりって。
なるほどね。
俺イベントやってる時は元気だ。
くそ、
え、
濃厚チーズせんべい。
チーズの匂い変えちゃったの。まあそんなっすわ。
はいはい。
あとね、なんかプレスルームみたいなのがあって、まあそこに入れてもらったんですよ。そのプレスの人が入れるところ。で、そこ入ったら、なんか各出店者が出してるゲームみたいなのが、まあ、テーブルにずらーって並んでて、
うん。
マジかよ。ってなったんだけど、
いいね。
ちょっと見せようかな。口だけ、口だけで言ってもね。
でもこれ、ブログに画像載っけないの？
あのね、今日 Facebook にその画像を大量に上げようとしてる。
うん、
この後。
だって、それって、モテゲーって Facebook はないでしょ。
そうか、モテゲーの Facebook ページ作ればいいの。うん、絶対やらない、そんな俺。
うん。
もうちょっと自分の Facebook すら更新できてないのに。
うん。
でも俺の Facebook に上げてもさ、あの、俺と Facebook 繋がってない人は何も見れないという問題がある、
ね。うん、だからブログに上げたらいいんじゃない？
あー、ブログか。
うん。
モテゲー男子教室ブログに。
何のためにブログをやってんの？
頭いいな。天才？あ、頭違うと。あー、なるほどね。確かにね。
普通考えるでしょ、それ。
まあ、何 なるべくやりたくないじゃん、あのめんどくさいこと
だって。
続かなくなっちゃうから
。あのさ、
は
よくさ、まあ、ここ来て何回かやってさ、よく景色の話するじゃん。ボドゲずらーっとみたいな、感動したんだよみたいな、共有できんボイスだけで。
できてないと。
でしょ、その時の画像がこちらっつって1枚あげるだけで全然違うから。
1枚あるだけでね。
今日
俺結構撮ったよ、数十枚撮った。
仕様の概要もちゃんと最初にこここうしたらこうなりますって画像貼っつけとくだけで、プログラマー勝手にあそうねってなる。
わかる。
それを書かずに下の方にいきなり仕様を書き出すと、変に誤解を受けたりするわけですよ。
なるほどね。
それと一緒です。
グーの根も出ないぐらいほど正論である。
はい。
ね、じゃあ今俺のね大量の写真をね、
だからお前が今30分ぐらいかけて長々と話してるやつが、画像をペッペッペッって貼っていくだけで4枚で済んだりするんですよ。
本当や。
この4枚の画像があるんでしょ。
俺ね相当写真撮ったかも。
そうだから、そういうことやっていこう。
本当やな。
うん。特にそういうイベントに参加した時はさ、
200枚くらいあるかな。
うん。
ざっと見た感じ。
っていうかさ、そのヤポンブランドとかにこうなんかついてきましたとか言うとさ、激しく見バレしね。
いやもうね、そのぐらいバレてるからいいよ。
もうなんかあの公然のなんとかみたいなもん。
そう。
あのアイドルはうんこしないみたいな、そんな感じ。
そうそうそう。そうそうそう。
あ、ならいいんだけどさ。
だってもう出てんもん名前。
うん。
出ちゃったもん、いろいろ。
うん。
ああ。
そうか。
そうそうそう。
ならいいんだけど。
だからツイッターにはこの発言は個人の発言です。
あくまで
個人の冗談発言。
濃厚チーズ気分はなかなかうまいです。
うん。まあ画像は上げるとするか。
うん。
例えばね、遊戯王のブースとかあって。
え？ってなるじゃん。
うん。
わかる？マジでドイツにコナミのブースがあんの？
って。あった。ブシロードもあった。
あ、これドイツ語？ってなるじゃん。
ある。
遊戯王ってこれ全然英語じゃん。
これ俺が別整理してる。うん、でも、これ、音声じゃ伝わらねえ。頑張って。
わかる？
この、違い、ノリの違い。これですよ。めちゃ外人並んでる。でもこれね、俺の iPhone なんで、これペロペロめくってると突然エロ画像出てきたりするから、ちょっとね、やっぱりブログに上げる必要がありますな。
ドイツのエロ画像。
あ、ドイツのエロ本ってあんのかなと思って、探したんだけど、ジエンなくって。
マジで？
うん。ドイツ全然ねえなと
思って。エロくない。
なんか全然エロくなかった。
ドイツエロくないんだ。
でね、なんかやっと2冊ぐらい見つけたんだけど、なんか全然エロくなかった。
ドイツ女性はやっぱり綺麗。
なんかね、なんていうの？
色白い。
かっこいい。
か
っこいいからエロくない。全然。
あなんか、
ほら、この今この中古ゲーム屋、もう天井まで積むボドゲ。
すごい。あ、このだ、このバンダナ。
バンダナが支部長。
でしょ？いつもバンダナしてるよね。
トレードマーク。ムーミンのストーリーキューブ揃ってたな。バットマンもあったな。あと、むちゃくそモテゲーそうなペンギンのゲーム揃ってたから買っちゃった。ペンゴロみたいな。
うん。
いろいろありましたと。
わかる？このビジュアルの大事さ。
ビジュアルの大事さね。
俺が半分寝てたのに対して今この前のめりか、ね。
本当だ。急に今前のめりじゃないですか。どうしたんですか。
俺こうしてないと寝そうだったからね。なんだったら。
なるほどね。じゃあさらにこう見せていくと。
百聞は一見。
例えばこのカルカソンヌのミープルコマを組み合わせてネクタイを作っている。もう好きすぎ、気違いおっさん。
すげえ。
写真撮っていい？フォトオッケーって言ったら、オッケーオッケーみたいな。
フォトオッケーって聞いたの？
うん。え、なんか、ピクチャーオッケーとか、フォトオッケーって聞くぐらいの、この体当たり英語力で全然なんとかなるから、うん、むしろなんか文章を喋ろうとする方がめんどくせえと。っていうか、iPhone をカメラの形に構えながら、なんか、肩トントンって叩いて、オッケーって聞いたら、オッケーオッケーみたいな感じで、
お
だから、あの、全然英語必要ない。
よかったね。
みんなゲームショーで来てるからさ、なんていうの。まあ、ゲーム好き
しかいないじゃん。ゲームショー仕様だから、ね。
そう。子供がやってるサッカーゲームとか、
ね。何これ、
物理的なサッカーゲーム。
え、これは何？
それはスプラトゥーンの壁紙だ。全然関係ないです。まあ、とかがあったりしたわけですよ。
うん。
で、なんかあの、エッセンシュビールはね、ただのボードゲーってだけじゃなくて、中庭みたいなとこもあって、
うん、
ちょっと廊下になってんだけど、ガレリアって言ってて、そこになんかね、トランポリンとか置いてあるの。
とか、めっちゃフィジカルじゃん。
紙飛行機とかブーメラン飛ばしてるデモンストレーションのおっさんとかいるの。
ブーメラン？
うん。ちゃんと自分のとこに戻ってきて。
危なくない？
お兄さんめっちゃかっこいいみたいな。とか、なんか、等身大の甲冑とかが至るとこに置いてあったりとかして。
超かっこいいでしょ。
うん。トランポリン。
本当だ。
めっちゃ本格的。あとなんか。
あ、知ってる。
ジェンガみたいな。
あの、こうやって。
アイスの棒みたいな。
ペッて離すとダーッってなるでしょ。
多分これは違う。普通に積んでた。
あ、
そう。キャンプファイヤーみたいな感じで。
本当だ。
で、もう金髪のお姉ちゃんとかが普通に地べたに座り込みながらボドゲとかしてるわけです。
金髪のお姉ちゃんは？
金髪のお姉ちゃんこの辺とか。ほら。
本当だ。すげえ。
ね？家族連れとか本当にいてさ。
ドイツ人すげえ。
すげえな、つって。で、巨大スピードカップスとか言って。
あ、これ？
そうそう、スピードカップの巨大版。
アメリカであるやつね。
そう。巨大版、もう、ただの、ゴミ箱。ポリバケツ。
ほう。
いろんなカラフルなポリバケツが置いてある状態。とか、砂の粘土とか。ピラミッドみたいな。あ、これブーメランの人。とか。なんかトランプタワー作るゾーンとか。
いっぱいあるんだね。
いっぱいあるでしょ。
素晴らしい。ね、
武器屋とか売って、コスプレ服売り場。
なんなの？不思議な。
あとスリーブだけ売ってるところ。
へぇ。
スリーブだけで50種類ぐらい売ってた。もっとかな。なんかもうこのゲーム専用スリーブみたいなのが50種類ぐらい置いてある感じ。
なるほどね。
うん。で、武器屋にはもうダガーナイフとか超売ってて。
うんうん。
で、これブシロードブスか。バンガード。でも日本人いなかった。
甲
冑のコスプレ。コスプレの人とか。
うん。
なんかね、いろんな T シャツとか。
やるじゃん。
革製の本とか。本、ブックカバー。酒。酒売り場。T シャツ。なんかブローチとか、ペンダントとか売ってる。
うんうん、
フィギュアもあるし。
わかった。なんか、なんでもありなんだね。なんでもありだけど、デジタルゲームはない。
デジタル、ほぼない。
へ
ぇー。たまーになんかこのゲームの iPhone 版もここにあるよみたいなのとか、
うんうん、
あとは組み合わせて、手元でスマホいじりながらボードもいじるよみたいなゲームが、
はいはい。
数個あった。
あ、そんなレベルなんだ。
でも数個あるレベル。
うん、なんか、ありとあらゆるものがあるのにデジタルだけないのは不思議だね。
まあ、アナログゲームのあれだからね。祭典だからね。逆にアナログなしでこんだけあるのはすげえな。
うん。
これをね、後でポンコにあげるけどね。
何これ？
ダイス。メタルダイス
の。超綺麗じゃん。
なんかね、クロノトリガーに出てきそうな。
クロノトリガー？
クロノトリガーのロボ。
ああ。
みたいな感じ。
わからないでもない。
わからないでもない。
うん。
あとなんかバニーのお姉さんとかをね、適当に取りまくった。
なんだ、お腹出してんのかと思って。
じゃあ腕組んでる。
かわいい。
でしょ？
うん。で、そんな4日間過ごしたわけでしょ？
はい。
で、何を思ったの？
まあ、すげえな。でも、ザ
ッ
じゃあね、これね、いろいろありすぎて、難しいよ、これ。みんな行った方がいいよ。
うん。
うん、で、今年ね、日本人多分ね、50人ぐらいいたと思う。なんだかんだ行った人。めちゃくちゃあった、いろんな人に。
あ、
その、ヤポンブランドで出店した人以外にも、個人で出店しためっちゃ意識の高い人とか、
うん、
あとは別の、例えば冒険企画とグループ SNE ゴートで出たりとか、
あ、
まあそういう日本の別の会社 が出てたりとか、あとなんかツアーとかが組まれるようになってきたらしくて、
へ
そのツアーで来た人もいた。まあ、そんな感じで、これとか超すごいな。もうポンコちゃんビンビン来るでしょ、これ。ミニチュアで。なんかテーブルの上に、
うん、
あの模型で、
うん、
何、バオバブの木みたいなのがたくさん浮いてて。
これでゲームするの？
そう。なんか、なんだ、マングローブの森みたいなのをイメージしてもらうといいんだけど、それがもう物理的にミニチュアでテーブルの上に再現されてて、そこの中をフィギュアの船とかフィギュアの騎士たちを動かして、ね、で手元に自分の手元にはカードがあって、それでこう戦うみたいな。
おしゃれだね、
ミニチュアゲー。
あのね、すごいいいと思う、いいと思うけど、
剣のお店
なんか全般的にスケールがでかい。
でかいでしょ。ちょっとね、このスケールに圧倒されましたよ。
これやばいね、これ欲しい。
剣とか盾とか、そう、鎖かたびらとか普通に売ってるからさ、
欲しい。
やばいでしょ、これダークソウルとかに出てくるやつ普通に売ってるからね。
その中であなたが買ったのは
ニット帽。
あれでも良かった
よ。鎧ニット帽いいでしょ。
相当良かった。
あれね、前にネットで見つけてずっと欲しかったんだけど、
うん、俺も被らして。
いいよ。今あるから。はい。
すごい。
この鎧ニット帽もじゃあ写真を上げとくか。まあてか大量に写真上げるから多分その中に鎧ニット帽もあるだろう。
俺がじゃあ俺これで写るわ。
いや、なんでエッセンだから別にポンコの写真は載せないよ。
あ、ほんと？
ゴミついてる。
つらい。これ意外と見えるね。
ちょっと隙間があるからね。
なるほどね。
うん。
いいと思います。
いいでしょう。
でもさ、
まず普通に囲碁とか売ってたし。
こうだよね、ほんと。
多分。
うん。
でもそれやるとなんか汚れんじゃん。口まで、その、何？あの、鎧部分を下げると。
うん。でもこれいいな
ぁ。あ、デジタルゲームもね、うん、ちょっと売ってた、なんか昔の。
さっきからブーブーなってるけど大丈夫ですか？
ブーブーなってるのはちょっと今は見ないようにします。
お仕事？お、フィーファじゃん。
うん。なんか昔の中古ゲームとか500円ぐらいだ
った。なんかヤポンのゲームねえかな。
日本ゲーム
ないね。
あったっちゃあったよ。
お、64のはなんだこれは。64のゲームがまだある。
まあだから本当に、はい、回収します。本当になんか、投げ売りブースみたいなのが何本かあっただけ、う
ん。フリーマーケットの中にデジタルゲームがありますよみたいな、そんなレベル。
そうそうそうそう。まあ、あとなんかプラレールみたいなブースとか、
うんうん、
実際にカーリングみたいなのをおばあちゃんと娘みたいなのがやってるやつとか。もう何でもありっす。
すげえ。
で、日本人のゲームも結構いろんなメーカーから。
これでスノボ来てな。
うん。出てた。あとなんかコスプレしてる人とか。
へぇー。
ヨーダの、ヨーダを背負ってる人とか。
いいと思います。
いろいろありましたと。
うん。
この鎧ニットを装備して、
うん。
ポテトソードを装備した俺。
なるほどね。
なんか、棒に刺さった細長い、なんだ、芋、じゃがいもの揚げたやつとかを。
美味しかった？
まあなんかジャンクな味がしたよ。まあでも年に一回ぐらいこれで食ってもいいかな。
うん。結構さ、
とか、
超時間使ってるけどさ。
うん、まあいいんじゃない？ 7 日だし。もう大体喋ったよ。
ほ
ん
と？
うん。
で、どうだったの？
よかった。おしまい。いや、もうこれはね、これ話してるとキリがないから、もう僕に会った人がピンポイントで聞いてください。あれはどうでしたかみたいな感じで、そしたら答えます。
なんか、その、やっぱりこう、日本との違いをこう肌で感じたわけでしょ？
うん。
そういうところをね、
知りたい。
言っといた方がいいと思う。知りたいとかじゃなく
て。あのね、ゲームマとの違いで言うと分かりやすく。
そう。
ゲームマはね、やっぱりね、あの、コミケっぽい。まあ、コミケは何かと思う、なんでかと思ったら、
うん、
多分ね、会場が、あの、上に伸びてない。っていうのは、
上に伸びてない。
コミケ会場って、平机が並んでて、そこに同人誌並んでるから、
うん、
上の空間は別にないわけよ。のぺーとしてるわけ。
あー、
東京ゲームショーは、 各企業が出展してるから、さっき言ったトラスを組んで、なんかバルーンが浮いてたりとか、うん
はいはい
はい、なんかね、巨大モニターが立ってたりとかして、立体的なわけですよ。
うんうんうんうん、
で、エッセンシビールも立体的だった。まあ企業もいっぱい参戦してるっていうのもあるから。
なるほどね。
そうですごい立体的だった。で、まあ、平積みされてるブースも あるんだけど、全体からしたら、まあ、ちっちゃめで、基本的にはやっぱ高い。上に伸びてる。
なんか、こう、ね、普通に、いわゆるその塾で使ってるような机に冊子を並べてるとか、
ボトゲ
並べてるとかじゃなくて、ちゃんとスタチューとかがあったりとか。
とか、そう、でかい、自分の身長より高いガラスケースとかがバンバン立ってたりするわけよ。とかもう、そもそも、高さ3メートルとか4メートルのところまで、
うん、
ボードゲームが箱が積まれて、もう天空までこう、上見上げるぐらいまであったりとか、
なるほどね。
してるんだけど、まあ、やっぱゲームマーケットとかってさ、机の上でちょっとした、こう、段差を作って、そこに乗せるとか。
確かにそうだね。なんか、控えめだよね。
そう。だから、まあ、だコミケが連想されちゃうんだ、やっぱ。
うん、
てか、そもそも、その、ゲームマーケットを、最初に、やろうぜって言った、北人の草場さん、
うん、
っていう方に、俺話を聞いたことがあったんだけど、
うん、
なんか、その、当時は、
うん、
あ、てかこの話しちゃダメかも。
ダメ。
まあいろいろ。この話すると多分俺の表の顔でやらなきゃいけないのをこっちで言っちゃうじゃんみたいな話になっちゃうから、かいつまんで言うと、コミケを結構参考にしたらしいの、最初は。
ああ、だからコミケっぽい、ね、
その当時はもう何十年も前で、うんまあ、参考にするものもあんまなかったけど、なんか SF の集まりとかコミケを参考にしてやったと。
ああ、なるほどね。
当時は、あの、交換会だった。ゲームの。
はあ、
今よりもさらにさらにさらにニッチだった時代。だもうボドゲ持ってる人はもう本当に数えるほどしかいないから、みんな輸入してたわけ、個人で。
うんうん、
で、その遊んだ、もうやらないやつをお互い交換する、交換、大交換会みたいな感じで始まったっぽい。
へぇ、
まあ、詳しくはきっと、表の俺が、そういう何かをすると思うんでよろしくなんですが、うん、まあそういう感じらしいんですよ。でそこからだんだん自作ゲームを作る人が出てきて、で今となっては自作ゲームを発表するっていう印象の方が強いじゃん、
うん、
だから昔はどっちかというとその中古ゲーム交換、中古ゲーム販売の方が大きかった。だからフリマ的な感じだったんだけど、今はそこが変わってきた。
うん、
そう。っていうことです。今はオリジナルゲームの、その、手作り販売。
なるほどね。
はい。まあ、なんで今後のゲームマーケットがどうなっていった方がいいのかみたいな。っていう時に。
ヒントになるか。
ヒントになる。
まあね、前に、うちらが出した時に、一回、大きな、なんか出したじゃん。なんか
A1 ポップみたいな。
そうそうそう。それだけでも人目引いてたし、他になかったも
ん、ね。浅草時代だったんだけど、インクルードを出した時は A1 ポップみたいなのをドーンってブースの前に立てて、ね、
それ
どこまでギリギリはみ出ない場所に置くかみたいな、なんかこうギリギリ置いたりとかやってたけど、
なんかそういうことやってるとこほぼなかった。
その時はね、本当にね、1個とかに、うちら含めて1箇所とか2箇所しか、そんな A1 ぐらいのでかいポップ出してるとこはなかった。
うん、
で、今はね、多分ね、10箇所くらいはあるんじゃない？
確かに、その、平積みされてるイメージはすごいある。
あるでしょ？ M は。
なんかね、その、簡素なイメージはある。簡素っていうか、うん、あの、ニッチな催事場っぽい。
まあそう。だから見た目がニッチな感じやっぱなるんだよ。
そう、ね。
だからコミケ感が出る。同人即売会感がやっぱ出る。
うん、
で、今後、その一般客、その同人の文化とか全く知らない一般客とかもやっぱり取り入れたいという俺の個人的な、これは俺の個人的な話ですが、思いがあるわけですよ。
うん、
全然知らないけど、とりあえず来たら一日遊べるんでしょみたいな感じでこう、聞きかじりで来た人とか。
うん、
っていうのも全然来てほしいから、そうなるとさ、そもそものそのイベントがエンターテインメントっぽくなってた方がいいから。
そうね。
ああ、だからもう何も買ってないし、何にも遊ばなかったけどなんか楽しかったぐらいの感じがエッセンはあった実際。 うん、何にも買わなくても普通に鎖片びらとか並んでるの見てるだけですげえなこれってなったの普通に。
なるね。
うん。
だそういうところなんじゃないかな。
うん。そういうの欲しいなーって思った。まあでもなっていくんじゃないですか今後ゲームマーケットも。
うん。
だんだん。やっぱ人が増えて注目度が上がればいろいろできることも増えてくるから少しずつ少しずつ段階を踏んでやっていくんじゃないですかね。うん。っていう感じっす。
多分ね、みんなそういうところが割と聞きたいと思うよ。
じゃあ今ちょっと答えられた期待に。
多分。
やった。まあね、どこまで行っていいか問題があるから。
そうそうそう。
まあ大丈夫な範囲で。ってことですわ。そんな感じかな。やっぱ一番はそこかな。そもそもやっぱ買わなくても面白かったもんな。
うん、そこね、大事だね、
うん。でね、なんか今年はね、でも人少なかったらしいんだよね。なんか今までヤポンに何年も来てた人からすると、
うんうん、
今年はなんか不況？今なんかユーロとか大変らしいじゃん。
はいはいはい。
なんかそういうのもあって。
遊んでらんないみたいな。
なんかちょっと人少ない気すんなとか言ってたけど。実際、でも数としてはそんなに別に少なくないっぽいけど、発表、主催者発表によると。
うん、うん。あ、でもなんか、
体感としては、
肌感としては
今年ちょっと少ねえなっていう肌感があったという証言を何人かから聞いた。ヤポンのその何年も毎年行ってる人からし、聞いた。
まああるよね。
まあ、あと、やっぱ大量のボドゲが置いてある。そのプレスルーム、さっき話したけど、プレスルームにいろいろ置いてあったと。
うん。
そこでまあ、一望できるわけじゃん。
うん。
一望っていうかなんかずーっといろんな部屋を伝って歩いていくんだけど、うん、で、両脇のテーブルにひたすらいろんなブースのボドゲが置いてあるんだけど、
うんうん、
こんなにあんのかよ、みたいな。こんなにまだこんなアイディアがあるのかよ、とか。
うん。
電動ラジコンスケボーとか置いてあったからね。
いいね。
なんかね、どんぐらいだろう。10センチぐらいの長さのスケボーがあって、
うん、
でスケボーのコースがあるわけですよ。あの、なんか U の字になってるさ、ハーフパイプ、
うん、
だっけ、なんかあれとかがあって、えってなるじゃん。こんなのも遊ぶんだ、と言って指に乗せて遊ぶのかなって思って、ふっと横を見たら、なんか500円玉ぐらいの大きさのちっちゃいラジコン、のリモコンがあって、え、これまさかと思って、ポチッと押したら、ギュインギュインギュインって動き始めて、うわ、
なるほどね。
で、俺支部長と一緒に見に行ってたんだけど、あ、俺買うわこれ、って支部長それ買ってった。
へー。
まあその場所では買えないけど、その、売ってる場所に行って
買う。なんかさ、その、かいつまんで聞いただけでもさ、
うん、
なんかその、日本人はその、制限をかけて、自分で制限かけて作るのが好きみたいなこと言ってたじゃん。
うん、
なんかそこの、あの、くびきが海外はない気がするよね。言っちまえばそれもボードゲームだみたいな。
あ、そこはあるね。
リフォイットとかそんなイメージを受けるよ。日本人は作れない。
うん、リフトイット日本人思いつかないだろうね。まさかね、頭にね、鉢巻き巻いてそこに引っ掛けてクレーンで物吊るすなんて、ね。
そう。そういうところが、多分違うんだろうね、根本的に。その
まあね、
常識の範囲に収めてしまう、
うん、
その常識の範囲でうまくやりくりするのが日本人は好きみたいな。
良くも悪くもそう。
良くも悪くも。
一方でね、その方向もちょっとずつはあって、
うん、
やっぱほらゲーム作る人とか、まあ、クリエイターとかってさ、受けたもん勝ちというかさ、いかに人と外れたことやるかみたいなこと考える人たちがやっぱいるから、
ある、ね、
そうすると、変なゲームも、まあ、生まれるっちゃ生まれる。
うん、まあ、でも全体の流れで言えば、その、枠にとらわれがちで。
今はだから、ゲームマーケットって全体で見ると、やっぱりね、カードゲームが多い。
うん、
しかも、まあ、トランプ的な感じなんていうの。
うん
うん、まあ、50枚から100枚ぐらいのカードだけを使ったゲームっていうのが、
うん、
どんぐらいだろう。体感で言うと全体の3分の1ぐらい、そんぐらいなんじゃない、
うん、
まあ、コマ1個ついてるとか、
ね、
サイコロ何個がついてるとかはあるかもしれないけど、まあ、その辺も全部ひっくるめて、トランプぐらい、トランプとかウノぐらいのカードゲームがかなり、
ね。そんな感じするよね。
なんかあの、物理的な制限もある。やっぱお金、個人で作ってる、趣味の範囲でやってるから、
う
やっぱ作りやすいカードゲームから始めるっていうのはあると思うから、まあ多少増えるのは、うん、まあそういうもんだろうとは思うけど、
うん、
はあ、
なんかそれがそのドイツと日本の違いなんじゃない
か。あとね、あれよ、やっぱね、ゲームっていうね定義が狭いんだよ日本は。俺それ嫌いなんだよね、
うん、
だんだん年を追うごとに嫌いになってきたけど、みんなゲームを作ろうとするじゃん、
うん、
でもリフトイットをさ、ゲーム作ろうって思ってリフトイット作れないでしょ。
そうね、
だからゲーム作ろうって思ってる時点で日本語でね、日本語のゲームっていう意味でゲーム作ろうって思いながら考え始めてる時点で、そもそもリフトイットには着地しないから、まあ制限がかかってんじゃない、そういう意味では、うん、だからもっとゲームっていう定義をめっちゃ広く考えるか、もしくはもうね、それレクリエーションって呼ぶんだよね日本人ね。
ああそうね、
うん、
催し物みたい
とかね、そうそうそう。でただ脱出ゲームって、もうリアル脱出ゲームというものが今流行ってるじゃないですか、巷で。
流行ってますね。
あいつが結構その壁を壊してくれたというか、あいつ一昔前だったらレクリエーションって呼ばれてるでしょ、どう考えても、
うん、そうイベントでしょみたいな
ってことでしょ。でもあいつはそれを、
ゲームです
、ゲームとつけてるわけですよ、
うん、
だからあいつのおかげでゲームの定義結構広がったという気はする、ね、あこれもゲームかというふうに多少思ってんじゃないかな。てか定義広がったと思うんだよね、
リアル脱出ゲームね。
うん、まああれもすげえ特殊な成り立ちだけどね。そもそも脱出ゲームというコンピューターゲームの文脈があって、
う
ん、
そうね、
それを逆に現実世界にフィードバックしたことによってリアル脱出ゲームという
ものにな
った。なんか虚構なのか現実なのかわからない感じが名前からも醸し出されてて、すげえ俺としては
もやもやする。
いや好き、そういうの好き、その現実と仮想が曖昧になる感じすげえ好きだから。
なるほどね、
うん、俺はね、
爪が割れててね、
本当や、
すげえ気になる。
まあなんかそんなことを思いました、
うん、
それが一番かな。あとはね、ドイツの飯、
白ウインナー、
白ウインナーどころじゃなかったよ。普通にねホテルで、まあ、ずっと同じホテルで泊まってたんだけど、うん、なんか朝飯がバイキングなんだけど、
うん、
ハムだけで20種類ぐらいある。でチーズも10種類ぐらいある。
それは普通ってことでしょ、だからホテルにあるってことさ。
いやでもね、そこのホテルはね、まあまあいいホテル
だ。あ、そう、
そのランク的には、
あの海外の人が来る、
そうそうそうそう、
日本で言えば寿司が並んでる感じ
じゃないかな多分、うん、あの各国のそのアメリカ勢とか、そのエッセンシュピールに出店する各メーカーの人たちが結構泊まったから、
うん、
でいろいろ案内とかもあのドイツ語と英語とか必ず表記され、併記されてたりとかして、なんかもう明らかにそのエッセンシュピールに来る客の
ことを考えて、
ことを考えて、そのある立地としても、まあ徒歩で行けるっちゃ行ける距離、徒歩20分ぐらいかな。てか田舎町なのね、エッセンシュピールって。本当になんもねえの。てか北海道みたいだった、ドイツ。あの温度も北海道っぽかった、その寒さ、
あ
なんかあの
ちょっと肌寒いぐらいの、
なんつうの、あの頭が透き通るというか、スンってする感じの寒さとか、
なるほどね、
あとそのハム、チーズ、
ソーセ
ージ、ジャガイモ、ハム、チーズ、ジャガイモがとりあえず多かった。
北はハム、チーズ、ジャガイモなのかね。
かも。まあ実際にその何、あの地球上の位置関係でいうと、
うん、
まあ北海道ぐらいだから、
うん、
寒さとかもまあそんぐらい。
うん、なるほどね。
でハム何十、ハム20種類、
こういう感じなの。
そう、
位置的には
横にスライド
して東京からのロシ、あドイツか、エッセンまでこういう動きなの。
だから左斜め上なんて言えばいいの、つまり、
まあ、こういう感じ。
北西
マイナス45度ぐらい。45度ってさ、時計回りから45度っていうのもさ、また時計っていう概念にとらわれてるよね、ふと思って。
まあ共通認識だから ね、
ね。
まあでですね、まあそんな感じで俺は
315度、
俺は毎日あの今日はハム選手権をやりますとか言って、勝手に俺の中で
一番いい
ハムを、全部のハム取ってきて一枚ずつ食べて、うん、このハムが一番かなみたいなのを俺の中で決めて、は
い、いいなぁ、白ウィンナーを食べてみたいね。
だみんなが疲れてるところで、俺が一人で、
ハム選手が、
朝飯来たーっつって、今日ハム選手権やっちゃいますよって、一人で。
うわ。
いやだからそれでこうみんなのテンション上げていく作戦です。でもほら気持ちが落ち着く。
素じゃない。
え？
素じゃない。
いや、まあ、素だけど、素だけど意識してちょっと誇張気味にやった節はあった。
なるほどね。みんなを盛り上げてい
く。いやみんなほらデザイナー、ゲームデザイナーって基本的に職人気質の人も多かったりするじゃん。
そうね。
し、やっぱり自分が店に切って何百個とか、運んできて、やっぱ売れなかったらさ、大赤字とかさ、帰りの飛行機代どうすんだとかさ、そういうなんか、結構シリアスな面も同時に持ってるわけよ。で、ヤポンは、そう、ヤポンは、別に会社とかじゃないから、みんなでこう、自分、一人一人は自分のゲームを売りたいわけじゃん。で、大きな目的が一緒だから、一緒にこう、やってるわけじゃん。だからブースとかも、みんなでみんなのゲームを売っていくって感じ。で、私有宅とかもあって、みんなで他の人のゲームとかもインストして、まあ、ゲーム説明して遊んでもらうとか、
うんうん、
やってるけど、やっぱりみんな職人気質だったり、そういうナイーブなとこもあるから、
うん、
なんかなんであのゲームばっかりこう私有が回ってるんだとか、やっぱ気になっちゃうわけ、そういうのとか。
なるほどね。
そう、なんか あっちが手こ入れしてんじゃないかっていう風に感じちゃったりとかね、
うん、
実際本人そういう意図がなくてもそういう風に見えちゃったりとか、
うん、
あとみんな忙しいからさ、ずっと冷静に客観的にブース見てる人なんて いないわけよ、みんな。で、自分の偏った情報だけで見てると、なんかあのゲームだけ優遇されてんじゃないかとか、
うん、
なんでこれ、なんか俺のはもっとやりたいとか、あとみんな、ブースもやりたいけど、普通に会場も見て回りたいじゃん。
そうね。
ゲーマーだから、
うん。
で、やりたいんだけど、なんか、俺全然休憩できてないとかさ。
ああ。
まあなんか、まあそういうの出るじゃん。うん、イベントやってたら。
出るね。
で、その点俺は気が楽なわけですよ。
出店じゃないし。
出店じゃないし、そう。で、初めてだし。
うん、
だから、俺はみんなに、で、英語とか全く喋れないからさ、俺。
うん、
その辺はもうみんなに頼ろうと最初から決めてて。
そこな。
そ、まあ、その代わり、
うん、
その代わりなんか、
盛り上げ役を。
盛り上げ役と、だから俺が言うと角が立たないというかさ、
うん、
他の人が、おい、ちゃんとやろうぜとか言うと、やっぱりさ、角立つじゃん。
うん、
その人もゲーム売りたくて来てるわけだから。なんかし、例えば仕切ろうとするとさ、
うん、
ね、組織は仕切り役やっぱ必要だから仕切ろうとするけど、
うん、
やっぱデザイナーとかが仕切りをやるだけで、
うん、
勝手に別の意味が含まれちゃったりとかするじゃん。
まあね。
うん、そういうのがあるから、そういうところを、まあ、多少俺は役に立つんだろうなって多分思う、なんかそんな気がしてたから、
うん、
そこはちょっと多少出しゃばり気味にこうやったりとか。
なるほどね。
はした。まあそうしたら角立たないじゃん。ただあいつ気違いだなって思われるかもしれないけど、なんか変な角は立たない。
そうね。
うん、
いいと思う。
そうそうそう、っていう感じ。
もうそんな時間？
今ね1時間ちょい経ったよ。
あのね、多分ね30分ぐらい縮められてこれ。
え、でもそれやったら Facebook に書き込んだ方が早いって話になるじゃん。
うん、いやそれはいいんだけどさ、なんかいいのかな。
いいのいいの。うちのラジオはそういうラジオ。情報系番組と言ってないからね。
情報系番組。
他の、
はい、その
他のねラジオはなんかボードゲーム紹介ラジオですとか、
う
そうニュース番組です的な感じのにノリやって、
うん、
一生懸命40分とか30分とか20分とかに縮めようとしているラジオもあるんだけど、もう花からそれをやろうとしてません、私は。
なんかへにゃへにゃ話してればいいじゃんみたいな。
そう。で、両方ね、需要があることは、需要あるんですよ。
ほう。
実際俺もリスナーとしては、1時間ぐらいダラダラ喋ってくれるラジオ結構貴重なんで。
ほう。
あ、なんか作業してる時とか、
うん、
満員電車乗ってる時とかに、
そうね。
聞いてるんだけど、ね、20分とかで1話が終わると、なんか、
次、
そう、次の話、まあ、にちょっと操作して押すのもめんどくさいし、まあ押さなくても自動再生もできるんだけど、やっぱ1時間ダラダラ喋っててくれた方がありがたいって思うとき結構あるんですよ。なんで、
そんな方に向けての。
そう、なんでそんな方に向けてます。
うん、
そうしないと、やっぱね、いろいろ番組構成とか必要になって、
そうね。
もう無理。無理。
でもさ、ちょっとまとめてくんないと俺寝ちゃうからさ。
あ、そう？でも終わったよ。
終わった？
でも食べ物も話もしたでしょ。
そう。いやでもドイツ女性ですよね。
あ、ドイツ女性ね。
かわい
い。いやでもね、なんだろう。外国人は可愛いみたいな先入観は持ってたわけですよ。
うん。
で実際行くじゃん、うん、海外で見たら、まあ外国人にもいろんな人がいて可愛い人もいるなって感じに、なんか普通だった。
あのなんか何かを呼びそうだよねそれ。別にあうーんってことでしょ。
だからつまり何とか人種だったら絶対可愛いとかそういうわけじゃなくて、
まあね、
全てにいろんな見方がある。
ロシア人エルフっぽいみたいな、ディートリットっぽいみたいなね。
もうロシア人の中にもディートリットっぽい人とディートリットっぽくない人はいるよみたいな感じ、ね。だから日本、ね、日本人形、日本人は日本人形みたいって言うかもしれないけど、日本人にも日本人形っぽい日本人と日本人形っぽくない日本人はいるよと。
いるね。
まあそういうことですよ。
こけしみたいな
人もいる、ね。だって同じ日本人でもさ、俺から早見もこみちまでこう振れ幅あるわけですよ。これをね、これを日本人でまとめていいのかって話です。福山雅治から俺までいるからね。
確かに。
少なくとも。
確かに。
結構違うでしょ。ね、俺が CM 出てても朝日スーパードライ売れないでしょ。
朝日
スーパードライ、
スーパードライ、う
ん、まああれ喋ってるの誰か分かんない。
誰なんだろうね。
あの声いい声だよね。
いいよね、うん、あのきっとあの FM のラジオとかやってるん
ですよ。
あの横浜のね。
横浜なんだそこ。
FM 横浜とか。
そこは FM 横浜。
そうそうそう、あのおしゃれ感頑張って、うん、
84ポイント
、はいみたいな、
アリエル。
レイディオみたいな。
そうそうそう。そういう、そういうやつね。
モテゲイ男子コイスです。みたいな。
それゲイ感が強まるけどね。モテゲイ感が強まってしまうけど。
そっか。
まあそういうことです。で、あとで、じゃあ写真を俺あげるけど、
うん、
あの、なるべく俺写真撮るときに、あの、可愛らしい女性がいたら、その可愛らしい女性が風景として入るようにブースの写真を撮ってたんで。
はいはい。
後で俺が見えるように。
入れる
目線。いやでもこっち向いてない、普通に風景だから。たくさんの人が写ってる中の一人に俺がちょっとピンときた人が写ってる可能性があるよってだけ。
ああなるほどね、いいかもしれない。
あくまで撮りたいのはブース、
ブースだっていう手ね。
ブースです。
手手言う
手です。いや、
あそう、
いや、
あそうそうですか。いやそうですか。なるほど、そう
です。ブースです。いや
気にしてます。
だってほらちゃんとあの何がっつり撮ったら盗撮になるじゃん。
そうね。
あまあ、でも普通にコスプレしてる人とかにはあのピクチャオケっていい。
ピクチャオケっていうの
がフォトオケって、どっちが正しいのかなって。でもどっちでもなんとかなるから、まあどっちでもいいかみたいなって、
うん、まあいいんじゃない、
気分で使い分けてた。
OK イエーっつってこうやって言ってくれた。
なんかポーズ撮ってくる人とかいたよ。
へ
え。うん。てか おじさんとかも結構ね、いろんな何？獣人。
陽気なおじさんがいっぱいいた。
あのマジックザギャザリングでいうガラク。
ガラク全然獣人じゃないけど。
獣人じゃなかった。なんかあのもののけ姫感の人もとかもいた。なんかエルフのシャーマンみたいな人とかもいた。
へえ。
そういうコスプレの人もいた。
すごい。
で、まあもちろんボードゲーオタみたいな人もたくさんいたけど、
うん、
まあ外国人のボードゲーオタだなって、
あの、
思う人もいた。
まあいいや、大丈夫。
けど、ファミリーもいっぱいいた。
ね。
じいちゃんばあちゃんもいた。
いいと思う。
ああまだボードゲー、あの、ゲームマーケットは、やっぱ、
ボードゲーオタ、
まあ、ボードゲーオタが、まあやっぱ多いから、このボードゲーオタの数は減らさないようにしつつ、ファミリー層とかも増やしたいな。
ファミリー層ね。
うん。だって子供がね、やってくれたらさ、ずっとやってくれるでしょ。
確かに。
うん。いいと思うんだよね。
いいと思うよ。
うん。でしょ？そういうことです。今ほら、レベル5とかがさ、子供に子供にやってるじゃん。
うん。
で、ほら、妖怪ウォッチとかで、なんか社外現象になったけど、その前もさ、今の稲妻イレブンとかさ、
うん、
ダンボール戦記とかさ、うん、二の国とかさ、いろいろやってたわけじゃん。
うん。
子供に向けて。
見習ってこと。
いや、これ10年後にレベル5がまだ存続してたとしたら、またレベル5の時代が来るじゃん。
うん。ね。その大人向けを作ればいいか
な。また10年後ぐらいに、なんかレベル5が大ヒットだし、社会現象になって、すげーとか言ってるけど、もうそれはもう種まいてたよねってなるじゃん、
うん、
そういうことをもうすでに何年もやってるからさ。
確かに。
レイトンとか。あるから。まあ、あと、5年、10年したら、そのタイミングが来るんじゃない？レベル5のまた借り取り時期というか。レベル5ゴールデンタイムが、まだ来るんじゃないかな。
なるほどね。
それまでにも、いろいろ仕掛けてるから、またなんか、どっかんどっかんするんじゃないかな。すごいね。
すごいね。
はい。そんな感じ。
これ一回閉めるの？閉める？どっちでもいい。
うん。じゃあ一回閉めようか。